それではですね、1分動画です。
皆さんこんにちは。今回のテーマは迫害と殉教2です。前回お話ししたように迫害と殉教は観覧時代前半にも起こりますが、本当に厳しくなるのは後半の大観覧時代に起こります。稽古されなかったクリスチャンは大観覧時代に入ることになり、より厳しい迫害に直面することになります。それは反キリストがダニエル書や黙示録にあるように、大観覧時代において活動する権威を与えられ、一時的ではありますが、聖徒、クリスチャンに打ち勝つとあるからです。この時、偽キリストは反キリストに協力します。反キリストの像を作り、人々に拝ませようとし、拝まない者を全員殺します。また、獣の刻印がなければ、売ることも買うこともできないようにします。真に神に従うクリスチャンは、獣も拝まず、刻印も受けないので、全員殉教することになります。そして、迫害の形ですが、最初は中国やベトナムでの迫害のように、政府が直接というよりも政府が管理下の教会を通して迫害する、つまり教会が教会を迫害するようになると思います。教会は主に従う教会と主に敵対する教会の2つに分かります。まさにマタイ24章10節にあるように、教会内クリスチャン同士で悲惨な裏切りの悲劇が起こると思います。黙示録18章24節にある都は大バビロンのことで、終末における主に反する偽キリストを頭とする宗教組織を指します。彼らはキリストの名を語りながら神の教会を迫害し、預言者や聖徒たちを死にまでも殺せるのです。またマタイ24章9節にあるように、全ての国がクリスチャン迫害に入ると思われますが、迫害はクリスチャンに対してだけではありません。ゼカリア書14章2節にあるように、ユダヤ人、イスラエルも迫害されるようになります。イスラエルを全ての国が滑るとあります。その後ろには、黙示録16章14節、16節にあるように、サタンの働きがあると思います。最終的には、サタンが反キリストを中心としてイスラエルに攻撃を仕掛けています。このように、観覧時代、特に大観覧時代が、歴史上、迫害と殉教の最もひどい時代となると思います。大観覧時代から守られるために警戒されることを熱心に求めていきましょう。それではまた。皆さんこんにちは。今回のテーマは感謝を通しての奇跡、ポーランド編です。かつて神様から予言を通してチェコのプラハとポーランドで霊の戦いをしなさいと語られました。なぜポーランドでなのか、またプラハでなのかよく分かりませんでしたが、神様から来たと確信したので冬のヨーロッパに私たちは出かけました。7カ所で例の戦いを終え、ポーランドに行きましたが、そこで問題が起こりました。ポーランド全土を巡るためには車が必要ですが、ワルシャワでレンタカーを借りようとしたところ、ものすごく金額が高いのです。当時ポーランドは共産圏で
レンタカーの料金も大したことはないと思っていましたが、予想に反して非常に高額でとても手が出ません。これでは車を借りることができず、ポーランドを巡れません。私たちは座り込み、神様が導かれているのにどうしてという思いが来ましたが、ともかく全員で徹底的に感謝して祈りました。その時です。主が奇跡の扉を開かれました。奥様が日本人のレンタカー屋さんの店員が私たちを心配してくれて、ドライバー付きの安い車を紹介してくれるというのです。私たちはその助けに飛びつき、安いお金で全土を巡ることができるようになりました。しかもドライバー付きです。そしてそのドライバーがすごいのです。目的地を言うだけで最短距離で目的地に着きます。しかも道路が凍結しているというのにすごいスピードで飛ばすのです。それだけでなく、飛ばしたと思ったら急に速度を落とします。なぜかと思って見ていたら、速度を落とした場所にはスピードオーバー取り締まる警官がいるのです。聞いてみると、なんと彼は取り締まる場所を感づくそうです。結果、私たちは目的地に迷うことなく速やかに着くことができ、最短距離で最も効率よくポーランドでのレンタカーを成し遂げることができました。もしポーランドの道を知らない私たちがレンタカーを借りて自分たちで運転していたら、道を間違えたりして大変時間がかかったことでしょう。しかも驚くことはそれだけではありませんでした。そのドライバーはアメリカのブッシュ元大統領が現職時代にポーランドを公式訪問した時の運転手でした。つまりポーランド最高のドライバーだったのです。私たちは大統領の運転手によってポーランド全土を巡り、例の戦いを全うしたのです。困難は主の働きの前触れです。ジジはレンタカーを借りられず窮地に陥りましたが、神様に感謝して祈った時、神様は最高の形で例の戦いを導いてくださいました。それではまた。
はい、どうもありがとうございました。今日はですね、ポーランドのことが出ましたけど、明日からですね、チェコ、ポーランドの国に出させていただきます。ぜひですね、皆さん祈っていただきたいと思います。またこの観覧時代の迫害ですけれども、私たちクリスチャンはですね、観覧時代というのは目的のですね、始まりですから、観覧前が始まって、そして 3.5 年ですね、特にこの空中景気がありますから、私たちはですね、空中景気に預かるならば大観覧時代の中にはですね、入っていきませんから、空中景気にですね、真似合うですね、備えてですね、この教会において皆さん一人一人はですね、空中景気に真似合うですね、神様に従ってですね、備えていただきたいと思います。そのことを覚えつつですね、この朝の御言葉から見ていきたいと思いますが、先ほど司会者の方に読んでいただきましたルカの福音書のですね、15章の11節からですね、21節になるわけですけども、ね、この箇所はですね、この弟息子のですね、福音書の中のですね、中心的なですね、重要なですね、ところですけども、弟息子というのはですね、聖書の中に出てくるわけですけども、弟息子というのは神様からですね、離れている、神様から離れて生活をしていることをですね、弟息子のですね、生活でこうなっていくわけですけども、この当時このあるですね、お父さんにですね、二人の息子がいて、兄と弟がいたわけですけども、弟の方はですね、お父さん、父親にですね、お父さん、私信頼の分け前をくださいと言った。それで父も信頼を二人に分けてやった、聖書の中にですね、使命記の中にもですね、ありますけれども、長子ですね、長男、長子ですね、先に生まれた長子はですね、聖書の中には二倍という祝福ですね、二倍ですね、それゆえに、弟はですね、財産のですね、3分の1ですね、3分の2は兄、3分の1は父親、弟がもらうということで、弟はですね、財産のことでですね、父親にですね、文句を言って出たのか、また家にいることはですね、本当にこの毎日毎日ですね、畑に行ってそういう生活をしているのにですね、もうなんとかこう国に、新しいところに行ってですね、何かこう一肌ですね、あげようとして出たのか分かりませんけど、まず 荷物をまとめて、そして父親からもらった信頼のですね、分け前を持ってですね、そして、まあ、遠い国にですね、彼は旅立っていたんですね。まあ、ここに短くですね、書いていますけれども、彼はですね、そこに、まあ、遠い国に行ってですね、何をしたかというとですね、そしてそこで放蕩して、湯水のように財産を使ってしまった。湯水のようにですからですね、まあ、半端なお金じゃないですしね、まあ、何百万とかですね、まあ、どういうお金か分かりませんけれども、その湯水のようにですね、毎日毎日ですね、遊びほうけて、またですね、友達を集めたり、そういう人ですね、食べたり飲んだり、まあ、いろいろとですね、世の中のですね、そういう、まあ、日本で言うならばですね、そういうところに行って、彼はですね、大振る舞いとですね、まあ、人々にですね、彼は友達がいるわけではないですから、あですね、自分がお金を持ってるからですね、みんな寄ってこい寄ってこいと言ってですね、彼らをですね、食べさせたり、飲ませたりしてですね、生活をしていたわけですね。で、こう、そういう生活をですね、していくうちにですね、持っていたですね、お金がですね、なくなってしまったということですね。そしてその国にですね、まあ、大飢饉が起こってですね、食料なんとかですね、そういう飢饉がやってきたわけですね。そうしたら、その国にですね、今までですね、友達とか、まあ、そういう人たちにですね、気前よくですね、与えていた人たちはですね、自分たちをですね、彼がですね、大変な時にですね、誰一人ですね、助けようとしなかったんですよ。で、彼は遠い国でですね、一人ぼっちになってですね、誰もですね、自分のためにですね、食料を与えてくれたり、また助けをですね、してくれる者が誰もいなかったわけですね。で、その時に、彼はですね、その人のところに身を寄せてですね、彼はですね、そこに、この、畑に行って仕事をしたり、また豚のですね、世話をさせられていたわけですね。そして豚が食べる稲ごまもですね、まあ、これはもうこう豚がですね、この毎日毎日食べる稲ごまもでですね、彼はこの肥料をですね、飼料として豚にですね、食べさせていたわけですね。当時、ユダヤ人がですね、そういう豚をですね、飼うとか世話するということはですね、忌み嫌われている状況だったんですね。そして、まあ、若いですね、弟息子はですね、そういう生活をしていて、そしてその稲子豆、豚が食べるですね、食べ物さえもですね、誰も自分にですね、くれるものはなかったわけですね。で、皆さん、まあ、親元にいるからですね、まあ、親が作ってくれるからですね、食べたり飲んだりしているからですね、この深いですね、状況というのは理解されづらいと思います。日本にいてですね、そういう飢饉とか食料がないことは、今日本でですね、まあ、そういうことは今の状態はないですけれども、この食べることですね、本当にこう食べることにですね、この弟はですね、もう本当にその日その日ですね、食べることさえもできない状態。人間というのは食べることができなかったらですね、体は痩せてきますよね。最近ですね、函館の方で小学2年生の子がですね、ちょっと悪いことをして、父親からですね、まあまあ、あるですね、場所に置き去りにされてですね、そして、まあ、そこで、彼はですね、まあ、親がですね、彼をですね、まあ、戒めのために、まあ、置いたんですね。そして様子を見ながら、まあ、迎えに行こうとしたんですけれども、5分経たないうちにですね、その息子はですね、いなくなっちゃったんです。そして彼はですね、道にですね、迷ってどっちに行こうかとですね、考えてですね、まあ、細い林道の方をですね、歩いてテクテクとですね、ですね、歩いていたんですよ。小学校2年生ですね、7歳の子はですね、テクテクとですね、もうどこに行っていいか分からない。しかし、そこ、大体6キロ近くですね、歩いていたときに、この陸上自衛隊のですね、兵舎ですね、まあ、よく自衛隊の方々がですね、訓練する場所があるんですね、まあ、そして雨が降った時とかですね、またその一時的にですね、休息したり休んだりする
仮のですね、その、まあ、ドーム型のですね、あの泊まるところがですね、2つあったんですね。そして幸いにもですね、その、あの階がですね、一箇所ですね、空いてたんですね。そしてその空いてるところの横に、あの水道がですね、出る水があったんですね。そしてそこにですね、彼は6日間ですね、水だけで彼はですね、生活していたんですね。で、何のための朝になって、自衛隊の方がですね、その弊社に扉を開けたときに、そこにですね、小学2年生の子がですね、立っていたんですね。そして、名前を言ったら、はい、そうですと言ってですね、あのおにぎりをですね、あの自衛隊の方が持っていた2つのおにぎりを渡して、そして飲み水をですね、与えて、彼はですね、もうそれを食べたんですね。で、こう、食べ物がですね、なくなってしまうとですね、人間の体というのは痩せますよね。こう痩せてですね、そして本当にこう、動けなくなったりですね、そしていろいろとこう出てくるわけですね。そういう状況がですね、彼はですね、外国の国で生活してたんです。あの私も若い時ですね、あの日本で生活してて、そして、韓国にですね、仕事で、生活してたことがあるんですけども、あの当時ですね、まだあの韓国はですね、経済的にも豊かな国でなかったんですね、40数年前ですね。で、私もそこであの生活していたんですけども、食べてもですね、その肉とかですね、そういうあの若い時にですね、そういうものを食べていないとですね、もう野菜のキムチとかですね、そういう脂肪もばかりですね、食べてもですね、この体はですね、痩せ衰えていくんですね。で、日本から持っていたズボンがですね、緩くなってしまってですね、もう本当にですね、あの生活がですね、大変で、そしてもう自分たちのお金でですね、焼肉屋さんに行ったりしてですね、食べてですね、まあ、体をですね、仕事できるような状態でですね、あのしていたんですね。本当に、まあ、あのお金があって食べ物があればですね、いいんですけども、しかしこのポート息子はですね、もう誰もですね、助けてくれなかった。その時に彼はですね、あの我に返ったんですね。ああ、自分はここで本当にこういう生活をして食べるものない、もう本当にこう死んでしまう。ですね、ここにいたら本当に自分はもう死んでしまうということをですね、感じて、そして我に返って、自分はこれでいいんだろうかと考えてですね、ああ、そうだ、あのお父さんのところには雇い人がたくさんいて、食べるものも、着るものも十分あるし、もう自分は父親から財産をもらって使い果たしたから、もうお父さんの息子と呼ばれる資格はないけども、雇い人の一人に置いてもらいたいというですね、彼は心を変えてですね、父親のもとにですね、また神様にですね、彼は悔い改めたんですね。この聖書の中にですね、彼は17歳です。しかし我に帰った時、彼はこう言った。父のところにはパンの有り余っている雇い人が大勢いるではないか。それなのに私はここで飢え死にしそうだ。立って父のところに行って来いよ。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたのことを呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてくださいとですね、彼は本当にですね、自分の心にですね、変わってきたんです。別に彼はですね、状況が困難の時、大変な時ですね、本当にこう我に返ったわけです。自分の姿が分かってきたんです。で、自分は本当にこの父親のところにいた時は贅沢して食べることも着ることもですね、全部してもらうわけですよ。まあ、皆さんもですね、家にいる人はあの皆さんそういう生活を誰かがしているんです。自分でしてるわけじゃないですよ。ご飯を作ってくれたり、洗濯をしてくれたり、またですね、いろいろなものをですね、きちんとして、そして、まあ、生活しているわけです。いるときはですね、あまりわからないわけです。しかし実際に外に行ってですね、それで自分でですね、生活しようとして生きていくときですね、もう何でもかんでも自分でやらなきゃいけないんです。 食べることからきちんとですね、自分で働いて生活してですね、そして、生きていかなきゃいけない。その夫と息子は今までそういう生活をしていなかったから、実際に一人がですねなった時、お金もなくなってですね、生きていくこと自体がですね、この時ですね、彼はふと我に自分の姿がですね分かってきたんです。ああこれではいけない、自分はここにいるとこういう本当に、最悪な状況の中でこれから本当にこう生きていくこと自体もですねできなくなってしまう状況に追い込まれた時に、ここで彼はですねふと我に返って、そしてああ神様に罪を犯し、神様から離れていたことをですね悔い改め、そして、父親にもですねもうお金も使ったし、もう財産ももらったし、もう息子と呼ばれる資格はないけれども、あのお父さんのところに置いてもらって雇い人の人にしてもらいたいということをですね、彼はですね心に決めたわけですね。でこの時に彼の心はですね本当に、この神様にまた父親に対してですね、悔い改めて、そして彼はですねそこから父親のもとにですね、まあ、帰ってくるわけですね。そして彼はですね20節にですね、もう私はあなたのことを呼ばれる資格はありません、雇いの人にください、こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行った。ところがまだ家まで遠かったのに、父親は彼を見つけるとかわいそうに思い、走り寄って彼を抱きしめ続けした。息子は言った、お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました、もう私はあなたのことを呼ばれる資格はありません。彼は悔い改めたんですね、悔い改めたんです、真実に神様から離れていたこと、また応答してお金をですね、印税に使ったこと、またいろんなことをですね、彼は悔い改めて、そして地のもとに帰ってきたということですね。で聖書の中にもですね、いろんな人物がですね、いますけども、ペテロですね、イエス様をですね裏切ったことですね。でペテロはイエス様を知らないとですね、彼は否んでですね、イエス様からですね逃げ去っていたんですね、逃げていたわけですね。なぜ逃げていったかというと、イエス様は十字架にかかっていく、それでイエス様と一緒にいると自分もですね、そういう大変な目に遭うと思ってですね、彼はですねイエス様を裏切って逃げていった。でしかし彼はですねその後ですね神様のもとにですね帰ってきたんです、悔い改めて帰ってきたんですね。まあ聖書の中にユダというですねイエス様を裏切ったユダはですね、イエス様を裏切ってその後ですね彼は神様のもとに立ち返ってこなかった。それで彼はですね自殺して死んだんですね。で神様のもとに立ち返る人と、しかし別の方法でですね生きようとしてですね生活する人と、2つのタイプが出てくるんですね。でイエス様のもとに立ち返ってきた方はですね、たとえそういう失敗とか罪を犯したとしても、悔い改めて帰ってきた時に神様はですね祝福してください。ペトロはですね神様のもとに立ち返ってきた時に、ペトロはですね神様の素晴らしい器としてですね、彼がメッセージしたときですね、もう3000人がですねメッセージを通して救われたり、またですね死人が蘇ったり、神様の技がですねペトロを通してですね出されたわけですね。で死のもとに立ち返ってきたときに神様はですね祝福してくださった。しかし神様から離れて神のもとに立ち返らないと、その苦しみの中にですねさらにこう生活をして生きていかなきゃいけないですね。今交通事故でもですね亡くなる方もたくさんいるんですね。まあ、以前はですね1年間に1万人ぐらいですね交通事故で亡くなる方がいたんですけど、今はですね1年間2500人ぐらいしかですね交通事故で、亡くなる方がいないということで、それだけやはり非常に厳しいですね、やはりそういう事故に対してですね警察のやはり取り締まりもあるんです。またもう自分でですね、やはりこう見ようとですね、やはりこう自分でそうして亡くなっていく方とか、 まあ、いろんな方々がこう今の時代ですね、たくさんの方がですね、そういう形で死んでいく方もいるんですけども、神のもとに立ち返ってくるときですね、主のもとに立ち返ってくるときに、この苦しみとか悲しみとか困難とか、そういうですね、人生に起こるさまざまなこの出来事がですね、神の手によって変えられていくんですね。主の十字架でもですね、いろんな牧師の方々の証の中にもですね、やはり借金があってですね、大変な中をですね、取った方もたくさんいます。しかしそういう方々はですね、確かにそういう、まあ、放蕩息子のようなですね、生活をしてですね、しかしこうキリストのもとに教会にですね、立ち返ってきたんですね。でそこからですね、今までのですね、そういうこの借金とかそういうものをですね、返済しながら、そして働きをしてですね、いる牧師の方々もいるんですね。で神様は主のもとに立ち返ってくるときにですね、放蕩息子は我に帰ってとですね、悔い改めて神様のもとに立ち返ってきたときに、神様は祝福してくださり、またその問題がですね、解決されていくんです。で自分の力では解決されないことがたくさんあるんです。人生の中に生きていくとですね、本当にこの解決されないことがですね、どうにもならないことというのが起こっていくんです。その時に真の解決されるのは神様なんですね。で自分を助け、また人々を助けてくださる神様のもとに立ち返ってくる時に、神様の栄光と技がですね、表される。放蕩息子の場合はですね、その食べる稲子豆をですね、食べて、もう本当にもうこれから自分は死んでいくというところまでですね、行かないと分からなかったからです。自分が本当にそこに落ちるところまで落ちて初めて我に返ってきたわけです。もうこれ以上落ちるところないところまで落ちて、それでそこでふと我に立ち返って、そして悔い改めて帰ってきたということですね。で神様は本当にですね、無理やり悔い改めてですね、しなさいということではないんです。本当にその人が正しくですね、自分は本当にこう神様離れていることをですね、正しく悔い改めてですね、帰ってきたときに、そこから問題のですね、解決するものはなされていくんですね。で私たちも本当にですね、神様のもとにいないと、困難問題というのはですね、出てしまうんです。大変なことというのはですね、一つ一つがですね、それが積み重なってですね、たくさんのものがですね、積み重なってしまうときですね、もう身動きできなくなってしまうんですね。そんなときに人はですね、もう本当にこう希望も力もなく、どうして生きていくか分からなくなってですね、そして自殺して亡くなる方がたくさんいるんですね。1年間に3万人以上ですね、日本でも。今の中学生もですね、最近中学生もですね、本当にこの苦しんで悩んでですね、そしてその友達の苦しみをですね、聞いた方が一緒にですね、電車にですね、飛び込んで亡くなった最近のですね、ニュースもありますし、今非常にそういうですね、若い中学生がですね、そういうふうな形で自分の命をですね、失うということが起こっている。でそれは本当にですね、神様のもとに立ち返るときに、神様はですね、問題とか困難とか苦しみとか解決を与えてくださる、そして私たちを救ってくださる方のもとに帰ってくるときに、神様はですね、素晴らしい祝福をですね、備えてくださる方ですね。そしてこの息子はですね、この父のもとに、そしてこの帰ってきたとき、父親はですね、まあ、22節からですね、急いで一番良い着物を持ってきて、この子に着せなさい。それから手に指輪をはめさせ、足に靴を履かせなさい。そしてこういった子牛を引いてきて、こう踏みなさい。食べて八尾ではないです、ね。一人の方がですね、食い与えることによって、天においてですね、大きな喜びと、またですね、素晴らしい宮田が起こっているように、地上においても、この息子はですね、放蕩して帰ってきた息子はですね、 父親はですね、彼に素晴らしい、ですね、着物を着させ、そして、手にはですね、指輪をはめさせ、足に靴を履かせてですね、こうした皇室を振ってですね、宴会をしてくださったというですね、これは非常にこの素晴らしいですね、神様の恵みである祝福なんですね。で、私たちも主のもとにですね、本当にこの立ち返ってくるときに、私のもとにいるときに、神様のですね、素晴らしいこの恵みと祝福というのがですね、表されていくんですね。いるときはですね、別にこのどれが祝福かですね、思わなくてもですね、実際に本当に私たちが教会に、主のもとにですね、いるときにですね、それ素晴らしい祝福を受けているんです。受けているんです。受けているんですね。しかし離れるとですね、大きな祝福がですね、失っていくんです。そして苦しみ、困難、悲しみ、痛み、そしてですね、そういうものがですね、戦っていかなきゃいけない。しかし私たちはですね、その神様のもとにいるとき、本当にですね、私たちは神様の祝福と恵みがですね、豊かに表されていくんですね。これから本当にですね、時代は変わってきます。本当にこう神様にですね、信頼し、神様の歩みをしていかないと、先ほどもですね、運動場にありましたけれども、艱難時代が始まって、空中景況、そして大艱難時代が起こってきたときにですね、神様を信じていない人はですね、この艱難、大艱難時代の中でですね、本当にですね、苦しみ、悲しみ、痛みますよ。そして、イエス様をですね、彼に選んだらですね、廃墟ですよ。殺されますよ。そういう時代がですね、近づいていくんです。私たちは今ですね、目を覚まして、本当に主のもとにですね、正しく従っていけるように、また神様にですね、従うことができるようにですね、歩みをしていきたいと思います。それではお願いいたします。礼拝天のお父様、本当に、報道息子が、神様、天に対して、また父親に対して罪を犯して、神様を悔やたれたときに、神様の恵みと祝福が表されたように、さらに私たちも主の身元に、また神様の御体ある御体にとどまり、そしてあなたの巡る中に、さらにあなたが導いてくさり、導いてくさって、さらにあなたの栄光と技を表してくださいますようにとします。それではですね、悔やたれていきたいと思います。そしてご自身のですね、肉体の癒しのためにですね、祈っていただきたいと思います。天のお父様、どうぞ私たち一人一人のこの体の病においても、慢性的な病、長年患っている病気、また患者さん医学的に今、患者さんと不可能と思える病においても、あなたの癒しの力を今、表してください。イエス様の十字架の上で贖われた贖いの恵み、なされた父親の恵みを豊かに人々の上に今豊かに臨んでくださるようにとします。イエス・キリストによって人々のこの一体の病の病前をイエス・キリストによって完全に癒されるよう、人々のこの体慢性的な病を、またこの脳の病をイエスによって完全に正常になれ、その神経を、またその血管を正常になれ、またこの肉体の痛みのところ、喉、鼻、口、また目の痛みをイエスの名で癒されよう、また雑骨神経痛の病を、足腰の痛みをイエスの名で癒されよう。神様、人々に今触れてください。十字架の父親の恵みを高に表し、癒しの力を表してください。人々の肉体とまた精神に癒しを宣言する。キリストの名で癒されよう、癒されよう、癒されよう。イエス様の皆によって祈ります。アーメン。それではどうぞお立ちください。ハレルヤ賛美していきたいと思います。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願う福は、主イエスキリストの恵み、血な神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同と共に豊かに常しえにありますように。